南ズム朗読の館。
はい、裏ノート南ズムコーナー1週目はね、朗読の館です。気になる CD の歌詞をご紹介しちゃおうというコーナーなんですけれども、今日は私の好きな、ね、シンガーソングライタースザンヌ・ベガのアルバムクローズアップから、1曲ご紹介したいと思います。このクローズアップね、2枚組アルバム、2010年に発売されましたけれども、スザンヌ・ベガの1987年のデビュー曲ルカなど、社会問題を扱ったテーマ曲がたくさん含まれているすごいかっこいいアルバムなんですね。まあセルフカバーと言ったらいいんでしょうか、自分の曲ばっかりが入ってるんですけれども、カリフォルニア生まれのスザンヌ・ベガがニューヨークへ越してきて、ニューヨークの大都会の暮らしの中からいくつもの曲を生み出したんですよね。それがこの2枚組のアルバムに入っております。で、都会と人の匂いでいっぱいの曲の中の一つのこの鉄の街っていうのがちょっと気に入ったので、読んでみようかなと思います。鉄の街。アベニュー L の近くの線路に囲まれた地域、そこにはポルトガル人の人が買い物にやってくるところ、空には電線が交差し厚い雲が覆い、朝が重く過ぎてゆく。鉄橋とその汽笛が地上の光を遮り、小さな三角形をいくつも作っている。そして線路は鉄錆と熱の中を丸く走り、彼女の肌は薄甘いコーヒー色。鉄と電線の中で一生を終える彼女は、息子をアイロンバウンド小学校の門の前まで送っていく。子供たちは絡まる雑草のように成長していくもの。彼らは光を求め、そして納得しようとし、線路の上の草のようにどんな割れ目からも出てきてたくましく育つもの。彼女は息子に行ってらっしゃいとキスをする。そして路肩を降りストリートへ出る。彼女は血と羽の飛び散るアイロンバウンドのマーケットへと車を走らす。アベニュエルの近くの線路に囲まれた地域、そこポルトガル人の人が買い物にやってくるところ、彼女は屋台の前で止まる。指輪をはめた指で財布を開けるとアイロンバンドから逃げたい衝動に駆られる。おいしい鶏肉はこちらです。胸肉にももに心臓、背肉は大安売り、手羽はなんと素敵な鶏肉がこちらです。胸肉にもも肉に心臓、背肉は今日のお買い得、手羽なんてほとんどただほとんどただ決大サービス。アベニュエルの近くの線路に囲まれた地域、そこはポルトガル人の人が買い物にやってくるところ。大役山本小百合でした。では聞いてください、鉄の街。はい、アロンズシネマ、映画好きの南谷が映画をご紹介するコーナーです。今日はですね、8月17日から岩波ホールほか全国順次公開になる楽園からの旅人っていうのをまず一歩目紹介したいと思います。これはね、エルマンのオルミ監督、なんと御年81歳ね、イタリアの監督ですけれども、1978年、47歳になる前ぐらいに発表した奇靴の木、まあ一回はあの題名は聞いたことあるんじゃないかな、奇靴の木が、同年の第31回カンヌ国際映画祭でパルムドール取り、1987年、56歳になる前に発表した偽りの晩餐はその年のベネツィア国際映画祭で銀獅子賞でしょ。それで、1988年には聖なる酔っ払いの伝説、これもちょっと聞いたことあるんじゃないかな、で、映画祭で最高賞である金獅子賞ね、ベネツィアの、まあ嫌が多でも注目が集まる監督なんですよ。で、81歳で映画撮ってるっていうんだから、多分すごい元気なんじゃないかなと思いますけれども、 この監督のこの楽園からの旅人はですね、そうだな、こう全体的にこうキリストのこうよくあのカトリックの家なんかに、キリストのねこういうなんていうの十字架にかけられたキリストなんか置いてあるし、そういう映像がねこうずっとまぶたの裏に残っちゃうような映画でしたね。もうずっと神がね映画の中にいるんですよ。それで、ある村に、難民が逃げ込んできて、その難民に対してその町の人々はどうするかとか、そこにいる司祭さんはどうするか、まあ、教会に逃げ込むんですけどね、そういうなんか、まあ教会の中でだけの映画なんですけれども、その外の世界なんかも感じさせるような、それでいてあと難民の人たちがほとんどセリフがないんですけれども、もういろんなものを抱えているぞっていうのが分かるような、なんかちょっと重いんですけれども、神を感じるような、そんなね、日本にいてそんなことが感じられちゃうような映画でありました。ちょっと涼みに行くのにいいかなと思うんですけど、夏にね、だってあまりに静かな映画ですからね。それでこの映画には T.S. エリオットっていうね詩人の印象が私にはすごく色濃く感じられたんですよね。 T.S. エリオットって、聞いたことあるかしら。ミズリー州のセントルイスで生まれた、大学時代に詩と哲学に深い関心を持ち、その後イギリスに渡りオックスフォードで哲学を研究した詩人なんですよ。まあ、T.S. エリオットいろんな、演劇人や映画人が引用してますけれどもね、1947年には、ノーベル文学賞を受賞しちゃった詩人でもあります。それなんでちょっとなんか T.S. エリオットの影響がすごくあるなと思いながらこの映画を見ておりました。楽園からの旅人、岩波ホールで8月17日よりロードショーしています。ご覧になってはいかがでしょうか。もう一本ちょっと紹介したい映画があるんですよ。トラブゾン競争曲、これはね、在ドイツトルコ移民のファティ・アキン監督作品なんですけれども、ファティ・アキン監督っていう人はですね、09年ベネツィア国際映画祭で審査員特別賞を取った、監督でもありますけれどもね、この監督がですよ、自分の国、自分の生まれ故郷ですね、今はドイツに住んでる監督なんですけど、自分の生まれ故郷トルコ北部の北東部のトラブゾンっていう地域の小さな村に、ゴミ処理場が建設されるっていうので、それでもう住民が吸ったもんだするっていうのを、ドキュメンタリー風に、ドキュメンタリー風にというかドキュメンタリーなんですけれども、もう5年もかけて、そこの、騒動をこうちょっとコメディっぽいって言ったら失礼ですけれども、まあ、ちょっと弾いてみるとこう怒ったり、まあ、ほら日本でもダムがどうのこうのっていろいろ、やっぱ住民とその他の人たちの利害っていうのは絶対一致しないわけじゃないですか。そこを映画に見るに耐えるようにしちゃうっていうね、そういうところが、この監督の手腕をすごく感じました。そのトラブゾンっていう地域はですよ、マーティン・スコセッシが、何年か前に撮ったノーディレクションホームっていう映画、自分の、なんていうかな、過去も、顧みるような映画だったんですけども、その、ノーディレクションホームでボブ・ディランの、ね、祖母がそのトラブゾン出身だったっていうようなシーンも出てくるんですね。でそこで、ファティ・アキン監督は、あ、ボブ・ディラン のルーツもトラブゾンにあったかと言って、すごくちょっと勇気づけられてこの映画にも生かしているみたいなところもあるみたいなんですよ。2012年のカンヌ国際映画特別招待作品のトラブゾン競争曲は8月、シアターイメージフォーラムほか全国順次ロードショーしてます。横浜のねジャック&ベティっていう結構渋い映画館でもやってるみたいなので、見に行かれたらいかがでしょうか。 Radio